前回は私たちが命と言っているものに生命と言っている目に見える生物的命のほかにもう一つそういう形ある一切の命を生かし支えている目に見えない無限無量なる命があることをお話ししました。その無限な命の働きの中にこそ真の自分があるにもかかわらず、人間はこの命の事実を見失って、目に見える肉体の命を我、私と執着し、自分を取り違えて生き始めたところに、すべての苦悩の原因があるのではないか。私たちは自分は自分だと分かったつもりで生きていますが、実はとんでもない自分の取り違えをしているのではないだろうかと、仏の教え、仏法を聞くことによって知らされてくるように思います。そこで、今回は自分というものを少し考えてみたいと思います。逃げれば追われ、受ければ通る生死の道。生と死と書いて生死と言い、仏教では、迷いの子のよう言います。逃げれば追われ、受ければ通る生死の道。これは、私が学生時代、京都の大谷大学におられた恩師、広瀬隆先生からいただいた言葉で、今日に至るまで、ことにあたって教えられ、かみしめている言葉です。仕事でも、人間関係でも、病気でも、どんなことでも、嫌なことや苦しいこと、しんどいことから逃げようとすると、それは余計に苦しいこととなって追いかけてきます。そして、ついには逃げきれず、捕まってしまうのです。反対に、しんどいことでも覚悟を決めて、えいっと身をもって受け取っていくと、はじめは苦しくても、だんだんと苦しさは軽減し、やがて楽に通り抜けていけるようになります。逃げれば追われ、受ければ通る。人生すべて不思議にそうなっているようです。誰しも現実生活の中でこのような体験をされているのではないでしょうか。予想もしない困難なことに突き当たったとき、はじめはお酒真っ暗なトンネルに入ったようで、とてもやってゆけないように思う。しかし、苦しいからといって、後戻りすることも、その場に座り込むこともできません。苦しくても、辛くても、その現実を受け止めて、トンネルの中を一歩一歩と歩んでゆくほかはありません。そうすると、だんだん暗闇も明るくなり、苦しさも軽くなり、やがてトンネルを通り抜け、明るい世界が開けてくる。与えられたことを真正面から受け取ってゆけば、自然とそれを乗り越えていく力が与えられてくることを、生活を通して体得されるのではないでしょうか。このことから、私の中には二つの自分があることを知らされるのです。一つは、苦しいこと、都合の悪いことからいつも逃げようとする自分。そして、楽な方へ、都合の良い方へ流れてゆく、甘い、虫の良い自分です。これは平勢、私が、俺が、と言っている自我。勝手な思いの自分で、常に計算高く、ご都合主義で、私自身を振り回し、たぶらかす、魔物の自分です。人生を踏み外したり、道を誤らせたりするのも、この自分かわいい、自己中心の自我の心の言いなりになったことが原因ではないでしょうか。もう一人の自分は、苦しいことも都合の悪いことも全部受け入れて、黙々と生きている自分がある。風邪をひいても、病気をしても、文句も言わず受け止めて、熱や汗を出したり、ひたすら治ろう、生きよう、生かそうと 働いてくれている身、これは自我ではなく、私がと思う以前に、すでに生きている命そのものの自分、すなわち自己自身であります。実はこの自己のおかげで、どんな苦境も担われ、支えられ、どんな作る罪も許され、助けられて、今日まで生きてこられたのでありましょう。この自己は、他のすべての生命と共に現に生き、また共に生きたいと願っています。この願い、要求こそ、測ることのできない無量な阿弥陀の命の中に生かされている、本来の自分であります。この自己に目覚め、自己本源の命の要求の声なき声を聞いてゆくとき、自我の妄執に苦しめられ、振り回されて、自分を見失っていたことに気づかされて、ありのままで、不確定豊かな命を生きる身に、帰らせていただくのであります。